今回は本来は284回なんですが、話の内容を編集しているうちに、この3月11日、東日本大震災に合わせてね、福島の漁業関係の方をちょっとでも助けできるというと偉いそうな言い方なんですけども、少しね、皆さんに福島の美味しいものをね、食べに行ってもらいたいなと思いまして、急遽回数をね、切り替えて放送させていただきます。ですから、いつも以上に編集が荒いです。まあね、ただでさえ編集が荒い私の放送なんですけども、まだね、そんな関係で、ちょっとね、雑音も入ってるかもしれませんけども、ぜひ、福島を応援するという気持ちでね、聞いていただけると幸いです。では、第285回の放送をお聞きください。
黒学の
V トークラジオ、
厚生労働省が飲酒のリスクや体への影響をまとめた初のガイドラインを発表しましたね。年齢や性別、体質、疾病別で異なる飲酒による健康リスクを示したほか、酒量より純アルコールの摂取量に着目することが重要だそうですけども、指針によると大腸がんの発症リスクを高める純アルコール量の目安は1日あたりビールロング缶1本に相当する約 20g 以上などと例示。特に高齢者は体内の水分量の減少などで酔いやすく、一定量を超えると認知症が発症する可能性が高まるとしていますが、1日あたりビールロング缶1本じゃねえ、何なんだろうというような気がいたしますけども。また10代から20代は脳の発達段階で多量の飲酒で脳機能が低下するなどのデータがあり、高血圧などのリスクが高まる可能性もあるということですけども、まあ確かに10代から20代飲みすぎちゃいけませんわね。女性は男性よりもアルコールの影響が起きやすくて、少量でも肝硬変のリスクが高まるなんていうことです。生活習慣病のリスクを高める1日あたりの純アルコール量は男性が 40g 以上、女性が 20g 以上ということで、この 20g というのはなんか日本酒1合に相当するそうなんですけど、そうするとね、ちょっと飲んだだけでもうダメですよね。特に私なんかちょっと心臓の方にね、いろいろあるもんですから、まあ、心配になったんですけど、こっちの方は研究中ということではっきりしてないんですけども、この間私ある番組を聞いててね、なるほどそういう考えする方もいるんだなと分かったんですけど、何かの動きと似ていませんか。国が健康からやめましょうやめましょうと言っているんですよ、お酒飲むのをね。これってあのタバコと一緒じゃないですか。おかげさまで今ね、タバコすごい勢いで減ってるじゃないですか。ね、あれも健康のリスクが、肺がんのリスクがっていうことでね、タバコを吸う人がどんどん減っていますけども、もしかしてこれお酒も同じようになっちゃうんでしょうかね。まあその方は言っていたんですけどもね、こうやってどんどんどんどん規制が厳しくなっていくからお酒も飲めなくなりますよなんて言ってましたけども、このあと20年30年経ったらタバコと同じようにアルコールはあなたの健康を脅かす恐れがありますなんてパッケージに書かれる時代が来るんでしょうか。まあもっともその頃私はあの世に行ってるんで分かりませんけどもね。この番組はホンダハンターカブ CT125 と鈴木 V ストローム250に乗ってキャンプツーリングに砦ツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、アイスホッケー観戦にと貧乏ひひまなしを体現している私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第285回のお話は、福島キャンプは常磐ものでお腹いっぱいだーい。年末ガソリン屋さんとね、セリーグの反省会ということで飲む機会がありまして、その時にね、今度キャンプに行きましょうというお誘いをいただきました。どこがいいですかねなとお話をしたところね、思い切ってということになりまして、福島県楢葉町っていうところにあります天神岬キャンプ場というところにお誘いをいただきました。 まあ、福島県といいますと私行ったことがありますけどもね、キャンプをするのは実は初めてでございます。でこの楢葉町っていうのはですね、太平洋岸沿いにありますので、福島県でいうところの浜通りというところなんですけど、福島っていうのは珍しいんですよね。浜通り、田舎通り、会津なんですよね。まあよく私なんかは会津出身者には浜通り、田舎通り、山ん中とか言ってね、冗談をかましてと、何言ってんだおめえとか言ってね、怒られてましたけども。まあそんな浜通りの楢葉町というところに行ってきました。まあ土曜、日曜でね、多分推定だろうなということもありまして、冬キャンプになりますけども、場所が福島県ということはふと思うのが降雪。そう、降雪は大丈夫なのかなーなんて不安になりました。しかしですね、その辺は旅慣れているガソリン屋さん、常磐道はほぼ大丈夫ですよっていうお話だったんですね。確かにですね、週間天気予報を見るとですね、ほぼ私の住んでいる東京武蔵野地区と気温が変わんないんですよ。この辺がね、不思議だったんですけどもね。とはいうもののね、なぜかね、この日キャンプ行った日なんですけども、寒気の山で最高気温は1桁という予想だったのにはびっくりいたしました。しかもですね、行くことになった日なんですが、この日が月始めということでですね、まあ月の締め問題があるんで返還ができずに、なんと残念なことに福島まで非番で行くことになってしまいました。ガソリン屋さんには大変申し訳ないんですけどもっていうお話をしたところね、まあじゃあ常磐道の友江サービスエリア11時半の待ち合わせでいかがでしょうかっていうことになりました。しかしですよ、こんな時に限ってなんですけどね、引き継ぎもスムーズに終わりまして、9時30分過ぎにはスタートすることができました。いつもならもうちょっと時間がかかるんですけどもね、なぜでしょうか。東池袋から首都高に乗って当日は行ったんですけども、首都高ね、久しぶりに走りますけども、ダンプカーの煽り運転まがいにドキドキさせていただきました。なんせ寒いもんですしね、タイヤは温まっていませんし、久しぶりの V 袖で荷物満載。そこの荷物満載っていうところがミソですよね。冬キャンプとなるとどうしても荷物が増えちゃうじゃないですか。ということで荷物満載のまんまで行ってきたんですけども、速度は随分抑えながらね、行きましたけども、富士首都高から三郷ジャンクションで常磐道へ入ることができました。常磐道ね、前回は渋滞表示が出ていたものの、今回は無事だったんですけれども、やっぱり柏で故障車ありの表示。これどうしてですかね、常磐道ってこう三郷ジャンクションから柏までの間、渋滞だ事故だって多いですよね。あそこはまあトンネルがあるっていうせいもあるんでしょうか。でもパッと見走りやすいような気がするんですけども、不思議なところでございます。雲仙というとですね、先ほども言いましたけども、寒気の山ということで、強風で参りました。特に常磐道はね、横からの風が強くて、利根川の橋や森屋サービスあたりではもうやめてという感じでぐおーっと突然吹いてくる、突然の突風ってやつでございますね。もうニーグリップをしっかりして足を踏ん張って、それでも荷物満載の V ストローム、風に煽られる、まあ、3車線ありますから、幸いなことに一番左の第1車線をマイペースで行かせていただきましたけどもね。順調に道を進めていきますと、友部サービスエリアには11時頃に到着。はいというわけがいたしました。こんな時に限ってね、寒いのでちょっとトイレ行ったんですが、ここで第一の誤算、手洗い場の水が水なんですよ。手洗い場の水っていうのも変な言い方ですけども、地方高速あたりだとね、手洗い場のところ温水が出るんですけどもね、それ期待してちょっと手を温めないと思ったんですが、友部SAは残念ながら水のまんまでございました。サービスエリアのお姉さんね、お茶を飲みながら、楢葉町の最寄りである楢葉スマートまではどのぐらいですかって聞いたら、こっからですと130キロちょっとですねっていうお話。あれ？そんなに近いの？っていうような感じがいたしました。どうしても福島っていうと、まあ南東北ですけども、東北ですよね。関東を出てしまいますので、そうトータルで結構あるだろうなと思ったんですけども、まあ待ち合わせの11時半から130キロ中だったら、ほぼ高速で行ったら、まあ1時間半もあればね、十分に着いちゃうような距離じゃないですか。そんな風に思いませんでしたけどもね、最初は。まあそういうことでやれやれという感じで、ガソリン屋さんの到着を待っていました。 サービスエリアでただのお茶を飲んでいるうちにセールに乗ったガソリン屋さん到着です。おはようございますとご挨拶でございますけども、さていよいよ福島県に向かってスタートです。友部を過ぎれば水戸です。水戸といえばツインリンクモテギニグ水戸北スマートです。久しぶりだなぁなんて思って外を見ていたところ、あれなんかおかしいんです。水戸北スマートあたりがね、妙に広いんですよ。確かここには爆弾ハンバーグで有名な北関東のファミレスフライングガーデンがあったはずなのに、おかしいなと思ったんですけどね。水戸北スマート置いてあたりの交差点にあったんですけどね、ファミリーマートの対面でしたっけ。あーやっぱりコロナのせいで閉店したのかなーなんて思って行ったんですけども、帰宅後こちらも調べてみたら、なんとびっくり、2019年の台風で中川が氾濫したんですけども、その時にですねお店の天井まで浸水してしまったそうです。でまあお店の天井まで浸水してしまうとね、再びの改定は無理だろうということで断念して更地になっちゃったようなんですけども、しかしあの台風ってそんなにすごかったんですかね。確かにいろんなところで被害は出ていましたけども、まさかねお店の天井までっていうのは思いもよりませんでした。と合わせてね、それだけ、ツインリンクモテギに行ってないんだななんていうような気がいたしますけども、まあ、ツインリンクモテギもね週刊バイク TV で、まあ、人さんとかあやみがやってる時はよく行ってたようですけどもね、最近のお二人になってからは行ってませんもんね、まあ、そういうこともあるのかもしれませんけども、今度はねぜひ MotoGP 見に行きたいななんていうような気もしますけれども、まあ MotoGP も高いんで、その辺はかもしれません。さて話を戻しますと、常磐道水戸を過ぎますとね2車線になるんですよね。でも関越と違ってもね2車線でも十分過ぎるのぐらいの交通量なんです。まだがちょうどいいぐらいっつうと変ですね。風が強くって煽られる心配があっても、まあゆっくり走ったらいいじゃないのっていうような感じぐらいです。ですからそんなに飛ばさない。いやいや、それがガソリン屋さんのセールが早いマジかっていう感じの速さで追いつくのが精一杯でございました。日立中央インターを継ぎますとね、なんだかこれ見たことある風景だなぁなんとふと思ったところ、以前もうだいぶ前、10年ぐらい前でしょうかね、日立の鉱山のところに大煙突っていうものがありましてね、そこへ行った時を思い出しました。本当に何年前だったんでしょうかね、日立のお店で、大盛りのお店でね海鮮丼を食べたんですけども、あと日立の鉱山のね歴史を探れるっていうことで歴史を見てきたんですけども、確か高さが 100m ぐらいあった大煙突でしたよね。あれが途中でまあ折れちゃってるんですけど、そんな必死力が入ったお話、確かこの V トークでも話したとは思うんですけども、自分でいつだったか忘れてるぐらい昔のお話ですけども、まあそんな風景を見ながらね、あれあの山の中の煙突は大煙突だななんて思いましたけども、まあ途中でね地図を見て確認もできたんですけど、懐かしく思いました。でやがてとりあえずの中湖サービスエリアで一旦休憩&風の状況の確認です。ガソリン屋さんにお昼ご飯はとお聞きしたところ、四つ倉スマートで降りて道の駅四つ倉ですよっていうことですが、案内板の四つ倉の文字が見えねえあれってね、どんなに見ても見つかんねえんですよ。まるでね CM じゃないですけど、目が漫画みたいになってんじゃんでしたと方法でございます。北茨城インターチェンジを過ぎていよいよ福島県に突入です。走ってる風景は関東ですけどねまたここで勘違いがあったんですけども、茨城東ね、私の大好きな茨城東高校、まあそういうのが頭にあるせいか、北茨城来たことなかったっけってねふと思っちゃいましたけども、あるわけないのに何を考えてるんでしょうか。このまま高速でバキューンかと思っていたんですが、いわき湯本インターチェンジで常磐道を降りることとなりました。正面にはなんと私の大好きな日本三大まんじゅうの柏屋の薄皮まんじゅうのお店があるじゃないですか。やっぱり福島に来たら薄皮まんじゅうですよ。ママドール、最近ね、福島土産って言って買ってこられますけども、いやーやっぱりママドールより カーシェアの薄皮まんじゅうですよね。これが一番です。帰りに買って帰ろうと思ったのは正直なところでございます。さて、下道で向かっていくのですが、県道14号、こちらは2車線のいわき石川バイパスというところです。石川とついてピンと来られますか？そう、あの甲子園にも出るような学法石川高校があるところなんですけど、福島なのに石川かよと思ったのは小学校の時だったかですけどもね。学校法人石川っていうので略して学法石川なんですよね。で、他にもまだ県内にも学法福島とかがあるんでしたっけ、珍しい高校でございますけど、そんなことはまあ外れて江戸でもいいんですけども、そんなバイパスを通っておりますと、赤川白バイのサイン会の餌食になっておりましたよ。途中自由が丘という住宅街ね、通りましたけども、大変失礼な言い方なんですが、福島県のイメージと違うんです。まるで多摩ニュータウンを走っているみたいな感覚でした。やはりどこでも住宅街っていうのはね、最近のおしゃれなものはね、いや、そうなるんでしょう。道も今度はバイパスから外れまして、狭い道を走っています。尾根伝いの道です。左側にスタジアムが見えてきます。おお、何なんだろうこのスタジアムと見たら、その名もハワイアンズスタジアムいわきっていう、どうやらサッカー専用球技場のようでございます。その近くにはよくスタジアムいわきもあるようなんですけどね。まあ、ハワイアンズは温泉ですね。スパハワイアン、ヨークスタジアムのヨークはヨークベニマルですよね。伊藤洋華堂系だったはずなんですけども、まあそんなスーパーのこういうところでネーミングライツのスタジアムができて、非常にね立派な層に見えましたよ。その後国道6号に入り、一気に道の駅四つ倉港へ到着です。さて、少し遅いお昼ご飯といきましょう。ここのおすすめはお刺身ではなく、なんと釜飯です。釜飯だけじゃないですよ。ホタテのね、焼いたものもありました。これ写真あげておきますが、ちょっと味はね、優しい味っつったらいいんでしょうか。そんな感じのお味でございましたけども、ご飯が焦げついててね、釜飯にくっついてたのはちょっとがっかりだったんですけども、でも何より驚いたのは、ガソリン屋さんが私より食べる速度が倍ぐらい速かったということです。私もかれこれな早食いなんですけども、まさかガソリン屋さんに負けるとは思いもよりませんでしたけどもね。さて、お腹もいっぱいになりました。いよいよ行きましょう、キャンプ場の方です。天神岬キャンプ場へと向かうこととしました。国道6号線を1本まっすぐでございます。途中ね、ラブホが月決めのお部屋っていうことが書いてあったり、ご自関係者用の宿っていうのがあったりしてね、まあ復興事業のための宿泊施設の確保、これがいかに大変だったのかなっていうのを実感いたしました。聞いたことないですもんね、ラブホが月決め部屋なんてね。まあでもね、ラブホなら大きいお風呂もあるし、大きいベッドもあるんでね、いいのかもしれませんけれども、そのぐらいホテルを確保するっていうのが大変だったんでしょうね。まあそうやって考えますと、今度の能登半島地震のね、復興事業でのそういう宿泊施設の確保っていうのが本当にこれから大変になるんだろうなというような気がいたしましたよ。キャンプ場へ向かう前には、まずはご飯のお買い出しです。この V トークにはなんとバッチリなお店、その名も V チェーン根本さんです。写真撮るのを忘れちゃったんですけどもね、お店のね、郡山出身のね、職場の後輩に聞いたところね、すぐ名前が出てきましてね、結構この V チェーンっていうのは有名なようですね、向こうの方では。まあなかなか素晴らしいんですよ、ここ。何が素晴らしいって、お魚類がね本当に安かったんですよ。まあお寿司のね詰め合わせ売ってるんですけどね、東京での価格がそうだな、498円ぐらいのやつが、ヤリイカの握りが298円、つぶ貝の握りが330円ですよ。ねえ、意外でしょ。カツオの刺身も、あとブリの刺身も買ったんですけども、ブリの刺身だって498円、まあ、カツオはね780円って、これ東京と同じぐらいだったんですけど、いやこれね意外に安くてびっくりです。もうここでガソリン屋さんから新たな提案、 ここの刺身&お寿司で朝ごはんはカップ麺ということでございましたんでね、素直に乗りました。これはまた後でお話しますけども、本当にね、美味しくて安い抜群のコスパでしてございました。この後天神岬キャンプ場へ向けて山道を登っていきます。天神岬っていうことですから、当然山の上にあるようなところなんですけども、ずっと登っていきますとね、なんと大きくって立派な鳥居が道路にかかっていたんです。お、なんだこれと思ったら、北田天満宮というところでございます。まあ、天満宮というところでピンとくるでしょう。学問の神様として知られます菅原道真を祀った神社なんですが、鎌倉時代の1308年に尊奉者の京都北野天満宮から勧進されて、それ以来住民の信仰を集めているそうですよ。まあ、おかげさまでね、これから言う岬、天神岬の地名の由来にもなっているそうです。現在でも学業成就の神様として合格祈願館で訪れる方は多くいるそうでございますけども、境内には、ね、多くの桜も植えられていそうでございますけどもね。ただ残念なのは、ここ御朱印をやってないそうでございますね。え、やっていればもう一回行ったんですが、まあどうも今回はね、そのおかげもありまして寄りませんでしたけどもね。御朱印やればいいのにね。まあでもあれか、そう、常に御朱印をやるとなるとね、職員の方いないといけないですもんね。その後なかなか難しいものもありますしね。まあ例の東北 の地震の関係もあって、いなくなっちゃったのかもしれませんね。ちなみに先ほど立派な鳥居と言いましたけども、どうも高さ17メートルもある、そうでございまして、これね、なかなか鳥居として立派ですよね。でそこを過ぎるともう天神岬キャンプ場です。てっきり、管理人部屋みたいのがあってそこへ寄るのかと思ったんですけども、なんとここホテルもありましてね、キャンプ場と受付はそのホテルのところにあるんですけど、ですから受付の方ホテルマンのような方なんです。まあキャンプ場とホテルのフロントが一緒ということでしょうがないところなんでしょうけども、この日はねフリーサイトにすることになったんですけども、とっても親切に対応していただけたのは印象深く残っておりますが、さて今日はフリーサイトでございます。まあ今日はっていつもフリーサイトですけどもね、この日はね常磐道風が強くてってお話をいたしましたけどもね、街中はそんなことなかったんですけど、やっぱり岬に来るとすごいですね、風が強くて。ちなみに先ほどフリーサイトと言いましたけど、ここもですね、実はジョナ島なんかと一緒でバイクが入れないんですね。ですから自分で荷物を持って歩くようになるんですけども、オートサイトキャンプ場もあるんでね、そっちの方はね大丈夫なようなんですけど、そうなると今度ね景色がやっぱり見れなくなってしまうみたいで、まあオートキャンプとなるとどうしてもね、柵っていうと変ですが樹木でこう区切んなきゃいけないっていうところもあるじゃないですか。その関係で 見晴らしは悪くなってしまいますし、またこのフリーサイトが一段上になってるんですね、高くなってるんで、だから余計見晴らしが良くなるんですけど、で幸いなことに駐車場砂利でございましてね、まあ埋まることはないだろうということだったんですけども、まあ一応念のためと思って板を引こうと思ったらですね、なんとびっくりしたことにですね、ハンドルカバーがどうもクラクションに干渉してるみたいで、ハンドルを切りまくるとプー切るとプーと鳴ってしまってね、まあ、慌てて、切ったんですけど、ちょっとあの辺は今度直さないといけませんね。ということで今回はちょっと板を引くのを断念しましたけども、大丈夫かなと最初は思ったんですけども、全然ね砂利でしっかりしてたもんですから、その点は安心でございました。じゃあテントどこに張ろうかっていうことになったんです。ガソリン屋さんは以前来たことがあって、すごい強風だったようで、テント一人で立てるのも大変ですよなんて脅かされていたんですけどもね、ちょうどいい場所っていうか穴場の場所でご存知でございまして、これはちょっと言えませんわ、ここでもし言ってね、いろんなところでバレてしまいますと残念なんで、ちょっと穴場は言いませんけど、あれも近いしね、であれも近くにあるということでございますんでね、ここで設営しようということになりました。ガソリン屋さんはムーンライト新潟、いいですね、やっぱりムーンライトはサクサクと設営できます。わあ、やっぱりいいなームーンライトね。まあ私は持ってたのはムーンライト1型ですけどもね、まあ会社の後輩にくれちゃいましたけども、まだどうも彼は使ってないようなんで、そろそろ返せと言ってやろうかななんていうような気がいたしますが、 一方私バップテントにいたしました。やっぱりね寒さを考えますとバップになりますが、今回は前後を間違えないぞということでね、しっかりと確認してから立てます。ペグはね非常にさせやすい土でございますんで、ハンマーはいらないんですけれども、まあ念のためということでね、あ最後の締めかということでコンコンコンとやりましたけど、ここでびっくり、なんとガイロープが5本しかないんです。どうも城南島に置いてきたようでございますね。大失敗でございます。まあ大失敗しても立てるのには4本あればいいだけで、ガイロープはねキャノピーを立てる時用なんですけども、まあそれ専用のガイロープがあるんでいいんですけども、ちょっとショックでございました。というか一生懸命探しちゃったんですけどもね。ということでいろいろな準備をいたします。一回コットを出したりね、シュラフを出したり、インナーシュラフを出したりということで、まあそこでシュラフ談話になりましたけどね、まあ私もモンベルのやつですけど、今度はちょっとここで思い切って何がでも買っちゃおうかななんていうような気がしてるんですけども、そうすると C2 サミットのインナーがね難しくなるんでね、どうしようかなというような気合いいたしますけども、そうやっていろいろね、そういうコットを作りながらテントを立てながらでもね、そういうガソリン屋さんと話をしながらっていうのも楽しなもんでございます。それではあれに行くこととしましょうよ。あれです、あれ、そう温泉がなんとここにはあるんですよ。歩いて50メーターぐらいでしょうか、100メーターはないと思うんですけれども、建物の裏手のまた裏手にある日帰り温泉なんですけど、何も知らないと途中を曲がってしまってホテルの裏の何もないところに行ってしまうようなところに隠れたところなんですけどもね、ガソリン屋さんはその日よく知ってご存知ですって、まっすぐ行きましたけど、あれ一人だったら絶対そっち行ってましたね。ちなみにこの日帰りの温泉700円でございます。まあごくごく普通のね、東京なんか銭湯550円でしたっけ、そのぐらいしますが、ちょうどいいぐらいでございます。ということでお風呂へ入りましょうね。冷え晩で体も冷えております。おーいいお湯、残念なのは洗い場が8カ所ぐらいしかないんで、ちょっと洗い場で待ったっていうのは残念でございましたけどもね、地元の方がいますからしょうがないんですが、さて体も洗って入りましょう。なんと東京と同じタール色素で茶色いお湯ですよ。ちょっとね塩っぱいような感じのお湯でございますけども、いやーこういうお湯っつうのは実に温まりますね。肌にはいいでございます。そしてここにはなんと露天風呂もあるんです。寒いと思いながらも露天風呂へ入れば、なんとそこに見えるのは太平洋、なんて言うんでしたっけこういうのね、まあ名前忘れちゃいましたけどもね、本当海、まあ海とね、あの目線が一緒になるようなあの綺麗なやつじゃないんですけどもね、大きな太平洋を見ることができました。しかもそこにはなんとサンフラワーの大洗行き、ガソリン屋さん曰くあれはね夜行便ですよっていうお話だったんですけど、夕焼け時にそのサンフラワーが走っていくんですよ。うわーいいなーという気がしましたね。この天神岬の最高のお風呂でございます。のぼせない程度に入らなければっていうような気がいたしましたけどね。サウナもありましたけど、私サウナ苦手なんで入らずに行きましたけど、一通り温まったところでやっぱり温泉っていいものですね。体重計に乗ったら少し体重が減っていましたのでね、あこれおやつ食べなかったからなってにやけましたけど、その後どこ行きましょうかって言っていきなりテントには戻らない、これがこの天神岬のいいところのもう一つのあれなんですが、実はですねここ併設されている食堂があるんです。まあよくあるっちゃよくありますよね、日帰り温泉ですからね。でもそこでやっぱり始まるのは生ビール、
万歳
ね、中ジョッキと唐揚げとたこ焼きでスタートでございます。乾杯ということで、ごくごくごくとこの風呂上がり、本当の風呂上がりですもんね。だって風呂から上がって何分の世界でしょねえ、うーしみろーって感じ。まあね、テントのところで飲むねビール、缶ビールもうまいけど、やっぱりねえな、風呂上がりの生ビールのこの くーって喉越し、うまいですね。お酒そんなに強くないんですけども、まずゴクゴクゴクと言ってしまいました。まあこれがまた唐揚げとたこ焼きでしょ、これがまた美味しいんだって、味が濃いから福島まで来て唐揚げとたこ焼きでいっぱいかよっていうのは、まあまあまあまあまあね、温泉入った後だからいいじゃないですか。でもやっぱりこういうところはね、生物売ってないもんですからね、どうしてもしょうがないんでしょう。もう最高です。まあ男性店員さんが一人でね、厨房でアルコールから何から準備されておりますけどもね、隣では一般の方がラーメンを食べておりました。ラーメンもうまそう、くたまらんぞこれっていうような気でございます。ほんと温泉の後だから生ビールも進む進む、おかわりをしながらです。話は何をしようかって、当然横浜ベイスターズ話ですけどもまあね、どうしてもガソリン屋さんとの話になるとベイスターズ話になるのは、これはやむを得ないところでございますけどもね。はい、黒額はそのまま生ビールのおかわり、ガソリン屋さんはなんと焼酎のロックです。しかしそんなに焼酎のロックが出るわけがないんです、居酒屋じゃないですからね。でさっき言いました厨房の方もね、実はお酒が飲めない方だということでございましてね、入れ物をジョッキでいいですかということになりましてね、まあ、ガソリン屋さんもそんなに気にしない方ですんで、あ、いいですよということで、私お酒飲めないんでちょっと分かんないんですけどつって、結構な量入ってましたよまあお客さんもね少ないんですよ。ちょうどね、入ってたのは私たち2人ともう1人、先に先客2人がラーメン食べて、後から1人ラーメン食べきた、顔見知りの方がラーメン来たような感じでございましたんでね、まあ楽しくこの後もね、追加の枝豆を食べたり、あと何を食べたんだっけろあとは磯辺揚げを食べたりね、しながらビール飲んで、幸せな一時会温泉後の1時間を過ごさせていただきました。まあお店もお暇ですからね、夜になっちゃえばそら日帰りのランチの時間じゃないですか。店員さんといろいろお話をすることができたら、なんとびっくり、店員さんね、池袋にお住まいだったそうですけど、わけあって移住してきてね、この天神岬のところに働いてるということでございまして、うわーそうなんですかーつってね、ちょっと懐かしいような池袋話をさせていただきましたけど、まあでもね、そこそこ飲みないとね、飲み明かすも一ついいんですけど、せっかく先ほどのね V チェーンで買ったものがあります、じゃあこの辺でということでテントに戻って、さあ二次会でございます。焚き火もスタートでございます。ここびっくりしました、松ぼっくりがすごいんだ。城南島はもう綺麗に片付けちゃってたんだけど、ここは松ぼっくりがあっちもこっちもこっちにも持って帰ってくるのを忘れてしまいましたけどもね、でも着火するのには助かりましたけども、残念なことに私の着火マンがあんまりうまくつかなくてね、最初本邦苦労いたしましたけども、でも火がついてしまえば最高でございます。いよいよでございます。先ほども言いましたけども、ヤリイカの握り寿司、つぶ貝の握り寿司、いずれも格安、そして生カツオのお作りにブリの刺身、あとガソリン屋さんもね、あれはなんだ、タコか、タコ 何タコかなんかのね、お寿司といろいろ買われておりまして、いよいよ常磐ものでの二次会でございます。まあ、その前にサクサク牛肉コロッケっていうのもありましてね、ちょっと冷めちゃったんですけども、それもっていうことで食べようかなと思ったところに出てきましたよ、ガソリン屋さんから来たのがなんと黒霧島でございます。こんな高いお焼酎をいただいていいのでしょうかというような気がいたしましたけど、さて黒霧島でお湯割りです。乾杯ということで二次会スタート。刺身もね、ブリも美味しい、油乗ってる、カツオも美味しいんですよ。でね、ニンニクで食べたつもりが実はニンニクと生姜一緒にしちゃったんですよ。ちょっと失敗しましてね。だけどそれがまた逆に良かったのなというような気がいたしまして、ね、これがまたうまい。いやー最高。常磐ものいいですわ。こんなに美味しいお魚なんですね、常磐ものってね。 もう最高ですという感じでございます。お酒は進むしね、新鮮なお魚を、そしてそこへなんと牛肉のサクサクコロッケも食べると、これがまた美味しい、うわーいいなーというような V チェーンのおかげでございます。いつもなら肉肉肉って感じなのに、今回は魚魚魚というような感じでございます。福島に来てよかったございます。ですがこのね、皆さん常磐もののお魚食べる機会がありますので、ぜひ食べてください。あのバカスカ氏が言っておりますけど、あんなね、ひどいことを言うやつのね、風評にね、ぜひ騙されることなく、ぜひ福島の常磐もののお魚食べましょうよ。本当に美味しかったです。私もねハマりましたよ。だってキャンプ場でこんな美味しいお魚がね、お刺身がお寿司が食べれるとは思いませんでしたけども、ほんとキャンプ場で食べることできないと思いませんから、最高ですという感じでございました。もうここで決定です。次回は連泊して温泉でまず1日目食べまくり、次の日は V チェーンで魚の食いまくりで決定ということになりました。イコちゃんには生存確認の電話をして、キャンプ場で刺身と寿司というのに驚いておりましたけどもね、まあ2人で、お酒の方も気持ちよく飲んでいきました。当然話はね、またベイスターズ話で盛り上がるのはやむを得ないところでございますけども、焚き火に用に買った薪もなくなりました。そうそう、おやすみなさいという時間にしましょう。温泉に入ったせいか暖かいのでね、ぐっすり寝ることができました。さて翌朝です。翌朝はなんと風もなく、静かな朝を迎えることができましたよ。まあでもね、寒いということで頭から潜り込んでいた関係で目覚ましが止められなかったのはちょっと大誤算でございました。いつもならねうまく出るんですけども、今回はやっぱり寒かったんでしょうね、自然にね。だから頭のところをギュッと締めすぎたっていうのがあったのかもしれませんでしたけども、ちょっと失礼なことをしてしまいましたね。うるさかったかなというような気がいたしましたけども、ということで先ほども言いましたけども、ここ一段上でございます。太平洋が綺麗なんですよ。ということで朝の風景を撮りに行きましょう。思ったよりテントがなかったですね。まあ風が強いというのもあったせいもあるのかもしれませんけども、あともう一つ、実はこの日はお節句の日だったんでね、ひな祭りの日だったんで、それもあったのかもしれませんけども、オートサイトの方は結構止まっていたんですけど、フリーサイトの方は少なかったですよ。朝は買ってきましたすご麺をいただきまして、心も温まりました。さて撤収班に入るんですが、ここでもガソリン屋さんをお待たせしてしまいました。どうして私の場合こんなに時間かかるのかなっていうような気がしますよね。そんなに今回煮炊きしたわけじゃないんで、本当に簡単にできるはずなんですけど、随分苦労いたしました。あとここで焦ってしまって失敗したんですけどもね、 GoPro 設定しなかったんですよ。実はこの後いろいろあるんですけどもね、っていうのもお昼ご飯は小名浜港に向かってっていうことでスタートしたんですけど、ガソリン屋さんせっかくね来たんだからって言って道を選んでくれまして、海沿いの方へ進んでくれたんですけども、私慌ててたんでね GoPro で撮影し損なりました。広野のね、まあ、火力発電所があるようなところとかね、太平洋とか、まあ左側にどうしても地震の津波を防ぐ松林があったりして、見えないところは見えないんですけども、綺麗なね海を見えるところねしっかり見えるんで、ちょっとそこを撮影し損なったのはね大変申し訳ないな、失敗だったなとは思いましたけども、まず一番最初には J ビレッジ駅っていう駅がある。まあ福島ね処理水を貯めておくっていうことで J ビレッジをね使ってたっていうのは皆さんもご承知ですけども、J ビレッジの駅があったんですけども、びっくりですよ。まあね線路が下を走ってて、道路がね上をあるっていうもんですから、てっきり J ビレッジ駅ですからね綺麗な駅だと思ってたら、あれっていうこれ駅ですかっていうような、単なるねバスの停留場所っていうと大げさですけども、はぁっていうような感じでしたね。まあスイカの簡易式のね、自動改札機当たってたのは、あやっぱりなっていうのは気合いたしましたけど、そうやってどんどんどんどんと進んでいきます。海沿い本当ね失敗しましたね。で小名浜へ着いてお昼ご飯ということになったんですけど、ガソリン屋さんから勧められたのは混んでて綺麗なお店と汚 汚きけど美味しいお店どっちがいいですかということでございます。どちらにしましょうかね。混んでて、綺麗なお店美味しい、もう一軒は汚いけど美味しいとなるとやっぱり汚いけど美味しいの方がいいじゃないですか、ね、お姉ちゃん連れてるわけじゃないですということで汚いけども美味しいお店ということで、おすすめしていただきましたお店がですね、うろこ市さんというお店でございます。まあでもガソリン屋さん汚いって言ったけど昔からのお店って考えるとね歴史のある食堂っていうような感じでしたよ。そこで、頼みましたのはお昼ご飯はですねイクラと鮭の親子丼、まあ海の親子丼ですね、焼いた鮭とイクラのやつなんですけどこれがまた美味しいんだ。鮭も美味しいしね、まあご飯大盛り無料だったんでね、ね、お思いさせていただきましたけどもイクラも美味しい。うーん、いやほんとね今回の福島はほんとね魚尽くしですわ。あんなに魚尽くしになったのはねほんと久しぶりっていうぐらい魚を食べさせていただきましたけども全てにおいて正解でございましたんでね、いや本当に常磐もののレベルの高さを改めてね認識させていただいたなというふうに気がいたしましたよ。うろこ市さん道路沿いにございますんでねぜひこのお店皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。どうも昔からあるお店ということでもありまして駐車場も広いんですよ。ですからね楽ですよ、止めるのも楽ですしで、高速からもそんな遠くないようでございますんでね、ぜひぜひこのうろこ市さんというお店ここはね写真も撮ってきましたんでねぜひこれも見てみてください。さて、もうこれであとは帰るだけにいたしましたけども前の人違って風がないんでね気が楽でございます。国道6号に出て北茨城インターチェンジから高速に乗りました。途中ですね右側高速を走ってたら右側の山の中から噴水というか水が上がってるのが見えるんです。よく温泉で寒血船でしたっけ、時間が歩いてたらシューってね水が吹き上がるのがあるじゃないですか。あれと同じようなこれ道路が見えるんですよ。あれあのとこに温泉あったっけかななんて思いながらまあ走っていったんですけど、なんとそこうちへ帰って調べましたね。十王ダム、十の王様のダムって書くところなんですけど十王ダムということでね茨城県が管理するダムなのようなんですよ。1993年に、完成したようなんですけどここのねダム湖には噴水があって1時間ごとに50メーターの高さまで水を吹き上げているっていうことでございまして吹き上げ方もね直上あと扇形放射の3パターンがあったり同時に12個の鐘が時報を兼ねて鳴らすという演出もあるそうでございますということで、ね、それがねたまたまですよね。本当にそれシャーってやってるのが見えたんですよ。わーいいなと思いました。ということはこの十王ダムの噴水も合わせてねこれ行ってもいいかなというような気がいたしますね。また北茨城インターチェンジ行く間にですね看板に出てたんですけどあの岡倉天心さんの設計による五浦でいいのかなの名所であります六角堂、こちら東日本大震災で流されちゃったんですけどもね王子の姿に再建されているというこの六角堂の案内も出ていましたし岡倉天心のね博物館もあるようなんでこれもねぜひ合わせてね見に行くっていうのもいいのかなと思いました。北茨城インターチェンジから小野浜港まで1時間か確かかかんないんでまあ小野浜でお昼ご飯を食べてその岡倉天心を見に行くのもいいのかななんていうような気がいたしましたよ。そうやって帰ってきましたけど途中ね上郷でまた一息入れてそこで薄皮まんじゅうのお土産を買いましたけどもまあ実際にはそこでママドールを買ったことは内緒なんですけどもねこの後友部でもう一度休憩ガソリン屋さんは守谷で帰りの首都高の渋滞確認をするということでございます。あの東京マラソンもあった関係もあるんでねで私は実はこの次の日また勤務ということでなんせ日1高級での1泊2日のキャンプなんでね体を気遣っていただいてねまっすぐ帰らさせていただくことになったんですけどおかげさまでね14時半には帰宅することができました。往復 526.7km のね本当に大満足のキャンプ冬キャンプというのにも寒くもなく温まってねまあ風が強かったまあそこは残念だったんですけども まあ、今年は暖冬ということもありましたけども、基本的にはね冬の気温でしたけども、決してね福島県楢葉町、ここもねそんなに遠くないんだななんていうような気がいたしました。実際今度は一人で行ってもいいのかななんていうような気もするようなキャンプ場でしたね。そんなにキャンプ場も高くないんですよね、料金の方も。あとまあ予約がどうなのかなっていうのもありますし、そういうのはちょっと難しいのかなっていうような気がいたしますけども、でも魚も美味しいしお風呂もいいしね、そうやって考えたらぶっちゃけた話ね、晩ご飯の支度しない日でもいいんでね、あそこで、ね、変な話なんですけども、温泉のところで食べてね酔っ払って寝たってねいいっていうことを考えれば、ガスバーナーとやかんだけ持ってきゃなんとかなるかなというような気がするような感じなんですけども、でも本当にね何度も何度も言うようでしつこいくて申し訳ないなというような気がしますけど、常磐もののお魚は美味しいですわ。いろんなね風評被害が出てますけども、福島のお魚ねしてまずくもないし危ないわけでもないんでね、ぜひ皆さんもね食べに行きましょうよ。ツーリングプランもうすぐ発表になるでしょうね。そうするとあれは日立南太田まででしたっけか、その先もあったりなんでしょうかね。まあそこから行ったとしても、そこで下へ降りたとしてもそんなに大した距離はないし、まあいわき湯本まででしたら日立太田川だってインターだって2つ3つなんでね、そんなに金額は高くなるような気がしません。3時間半かなうちからなんで、ちょうどいいツーリングの時間じゃないかなというような気がします。まして荷物満載のブイストで風が強くてね、はっきり言って80キロ台で走ってたのがほとんどだったんで、そんなところでそのぐらいですから、風がなくて荷物軽量になればね、もっと時期になって、もっと早く着くんじゃないかななんていうような気がいたします。天神岬、とキャンプ場、本当いいキャンプ場でございました。ガソリン屋さん本当にありがとうございました。まあそんなことでね、天神岬で大満足の冬キャンプということでお話でございました。さて第285回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイケイ一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vtalk650.cnet にアップしておきますので、ぜひこちらご覧ください。メールお待ちしております。どんなメールでも結構でございます。アドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。また X とスレッドの方も V トークで検索していただければ青字 V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。常磐ものは美味しくてもう一回恋しい恋しい黒角でございます。ぜひ皆さんも福島へ行ってお魚食べてください。第285回バイケイ独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。